おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
傑作アニメだと思います。この世界の片隅にを3枚に下ろしております。はい、19歳の広島の瀬戸内の、まあ、浜辺に生まれた鈴という女性が壊れて嫁に行くという。で、19歳の鈴、実は初恋の人がおりまして、水原鉄という青年なんでありますけども、お前を見初めた人がいるって、まあ、家族から言われて、鈴はあれ、鉄が申し込んだと思ってるのね。覚えてるか。嫁に行くときにすれ違うのよ。鉄と。
はい。
で、お前どこ行くんじゃって鉄から聞かれた鈴が、うん、え、あんたと思うたんよ。うん、
あ、そうか、最初そうだったのか。
そうそうそう。
はい。
それで、バカ、慌てもんじゃなって言いながら、うんうんうん、鉄から叱られて、嫁に、あんたじゃなかったのって言いながら、うん、隣町に嫁に行っちゃうんですね、はい、そしてこの時大変な思い違いをしたわけでありますが、さてさて困ったねーってのどかに言いながら、この嫁ぎ先が期待してたのと違う男性とかって言われても従順に運命に従うという、しかもこれアニメなんですが切ないんですね、
はい、
着物一丁持ってで、そして口紅をちょこっと塗って椿の花、まあ造花でありましょうが一輪、その華やかさだけで北条家という隣町呉まで行くんですね。和服にもんぺ姿という、これがまたねジーンと来るんですよ。歩きと鉄道を乗り継いで山に囲まれた呉へとやってくるという、軍港を見下ろす山中の小さな畑を持つ家だったのです。見初めた人は北条周作さんという、海軍の交渉、海軍交渉で戦艦を作る仕事をしている人で、真面目な青年なんでありますね。
はい、
とりあえず嫁入りということで、もうその場で三三九度の杯をしてしまって、うん、まあ、その、お父さんもお母さんも帰ってしまって、その横はポツーンと嫁入り先の、今に座っているとよ。そして聞こえないように、困ったねーって言いながら首をかしげる姿が、なんともはや愛らしいんですね。
はい、
で、見初められた理由はと言いますと、義理のお母さんなる人、体が弱くてですね、どうしても女手が必要という労働力の関係で、まあ、結婚を申し込まれたような。そして気配が違いますのは義理の姉にあたる人。この人が気が強くて、のんびりした鈴に結構厳しく当たる人なんでありますね。ただ、周作はあなたとは会ったと。あなたを私は見初めたんだということなんですが、鈴は覚えていないんですね。どうやらこの辺格好つきで、あの広島、化け物にさらわれた時、竹かごの中にいた青年かもしれないという匂いだけで、どこで見初めたかは明かされないという、
はい、
ファンタジーが。ファンタジーはやっぱり人生にありますね。こうじゃないですよ。あなただってあったでしょ、ファンタジーが。
ファンタジーが、
うん、奇跡のようなことがあったでしょ。
どうだったかな、ありました。
あ、もうこれ、もう喋っちゃいますね。
はい。
私の嫁でございますからね。
はい。
もう、あんた連れ添って何十年も経つんでありますが、
はい、
彼女の実家はですね、熊本でありますけども、西南戦争時の古戦場にも近くてですね、夜中に気持ちの悪い夢を結構見たらしいんでありますな。恐怖のあまり眠れなくて、それで、だんだん大きくなると血だらけの兵隊さんっていうのが消えていったらしいんでありますが、二十歳になった彼女は福岡に出て、その、侍に勝てそうなすげえやつを福岡の街で見かけたというね。
はい。
これがなんと、あなただったのよ。女房が無限と言っております。
ファンタジーですね。
考えてみますと、そのなんか古戦場、西南戦争の古戦場の金縛りに会ってたという、その彼女が福岡の街で見つけたその男は、坂本龍馬に入れ込んでたというね。海援隊の武田です。かなんか言いながら。恋愛にはそういうファンタジーが必要なんではないかという。さあ、この世界の片隅にも不思議な話はありますな。
はい。
今家に嫁いだその夜のことでありますが、周作が鈴に聞いた一言覚えていませんか。
なんだっけ。
鈴さん、あんた傘は持ってきたかね。はいって言うと、周作が、はい、広げて見せてもろうてもええかねっていう。
うん。
の傘ってなんだろうね。嫁に行く前におばあさんが鈴に向かって傘は持っていかないかんよっていう。
はい。
で傘一本だけ持ってるじゃん。
そうだ。
背負ってたろ。
背負ってました。はい。
その傘一本を広げて見せるっていうのが、うん、結婚を OK する地方の合図らしい。
ほ
ー。で傘広げて見せてもらおうてもええですかって周作が言うと、うん、鈴がはいと答えて二人は接吻らしきものを交わすんですよ。
ああ、そうだった。
この辺ね一切このアニメ説明しないんです。この続きまた明日のマネタの上で。